そういうわけで、交代します。次、早坂さんの伺いをフロントエンドに使ってみたらというお話です。
それではちょっと始めさせていただきます。伺いをフロントエンドに使ってみたらということで、私、早坂千尋が、しゃべらせていただきます。ちょっと、ここにいらっしゃるほとんどの方にはもう お前だれ状況だと思いますので、ちょっと軽く、自己紹介させていただきます。基本的にロートルの開発者です。ずっと昔、ニセハルナの頃にはいなかったですけども、伺いになったあたりではもう活動はほとんどやってません。ほぼ何かと呼ばれてた時代にあれこれやってました。お持ちだって動いてたのは2003年までですね。2002年頃までじゃないかなって自分としては思うんですけど、なんかちょっと調べてみたら2003年頃までは何かやってたみたいです。で、何やってたかっていうと、汎用しおりの、なしのと、あと沙織の使用規定とか、その辺のシステム絡みのことをやってました。で、あと黒姉の3人目をちょっとゴーストは作ってました。これも何年更新してない年状況なので、ちょっと非常に原作の方には申し訳ない状況になってます。
更新
で、メインは、同人小説書いてます。小説マテリアとかでもちょっと書かせていただきました。あと、昔2002年頃かな、こういうのちょっと書いて、コンペとかに出しました。ジャンルは創作文芸で出てます。これは、今回せっかくなのでちょっと、ボツになった表紙案のデザイン持ってきました。もし、見たことがある方はちょっと比べていただくと面白いと思います。
持ってました。
あ、デザインやった人は今、ムーンライトマイルで、3DCG とかの手伝いやってるそうなんで、そっちもよろしくお願いします。であとは、日本 SF ファングループ連合会議とか、ニコニコ技術部の方でちょっと最近はあれこれやってます。そんな感じの人間ですので、科学科の方ではもう最近はほとんどこういうところに来て、もうツッコミ専任でやってるだけだったんだけど、ツッコんでるだけじゃなくてちょっと前に出ろやということになったんで、今回出させていただきました。で、まず、基本的なところから行きたいと思います。科学科とは何ぞやという、一つは、サクラとケロの2キャラクターに、今でも向井サクラとケロ、
塩で残ってますからね。
そういうタイプの人間ですね。そういうのにデスクを回すことです。で、ここにいる方々なんで、ちょっと中略ということで、あとはキャラクタープレイヤーとして使われることが非常に多いですねということです。で、これもちょっと分解してみてみましょう。ゴーストとは何ぞやでいいんだ。まず、画面表示とかアニメーションができます。テキスト表示もできます。マウス入力受け付けます。キーボード入力も可能です。で、しおりによるスクリプト処理が可能です。要するに入力と出力と、演算処理でコンピューターの要素は一通り持ってます。じゃあどういうことが言えるかと言いますと、PC できることはゴーストにもできると、もうこういうふうに言ってしまっていいと思います。
ちょっと紙にもらってないと重要保証はあるので、もし紙に載ってないか
ということで、じゃあそれで何ができるかということで、こんなのにやってみました。これは自分のところでゴーストを配布しているページのトップをそのまま持っているだけなんですけど、何なんだこれは。バックの動画見覚えのあることはある人は結構いると思いますけど、セチアットホームプロジェクトというやつのクライアントの画面です。これですね。1999年から開始されている分散コンピューティングプロジェクトで、結構あれこれあちこちで取り上げられているやつです。今これ画面映っているこちら、セチアットホームのクラシッククライアントというもので、2004年あたりまで使われてた仕様ですね。現在は、ベースをボーイングっていう分散ソフトの、ものに、切り替えられて現在は使われていないんですが、こういうのが使われてました。でですね、これの複数のクライアントの解析状況をモニターするソフトっていうのを、昔作ったことがあります。これは何やってるかというと、電波望遠鏡で受信した、電波をみんなで解析して地球外文明の痕跡となるような、電波を探し出そうというプロジェクトだったんですけども、これの解析状況が、こうやって、ダーッと出てくるわけですね。各クライアントに、データが割り振られて、それを、こうやって各人が解析してその結果をサーバーに送り返して、そういうシステムです。で、この解析状況をちょっとモニターできるソフトっていうのを昔作ってました。そのソフトはこういう、コマンドライン上で動くもので、Windows95 とか NT とか Linux のコマンドライン上で動作しますという、そういうものです。95とか NT っていう名前は、そういう時代に作ったソフトですね。 でこれをちょっとゴーストでやってみましたというのが、まあ、一つ前の画面のあれです。ちょっと実演してみたいと思います。これが、ステッチアットホームのクライアントソフトです。基本的に、現在使われてないシステムなので、まあ、当時使ってたデータを持ってきてやってますけども、でも、持ってくるのはこうやってデータの解析を延々と始めるという仕様です。でこれの、まあ進行状況がここに載ってるんですけども、まあ、これをいちいちこのクライアントソフトを使わずに、まあ、やってやろうというのがこのモニタープログラムです。まあ単純な話でコマンド打ち込むと、今の実行状況が出てくるんで、そのようなものですね。今はデータのユニットを2つ認識してまして、1つ目は、上のやつで 40.14% データの処理が完了します。2つ目はまあこれは、コンプリテーションなんで、まあ、データの処理が完了してますというやつですね。でまあこれがいちいちコマンドラインからこうやって打ち込んで調べるのはめんどくさいなということで、じゃあちょっとこれをゴーストにやらせてみたらどうなるだろうというのをちょっと作ってみたシステムです。液晶のことか、液晶とプロジェクトの解像度の違いをちょっと考えてなかったんで、まあこのメニューから基本的にやるようにしただけってやつなんですけども、ここで計算情報の調査とやると、まあ、データが見つかりませんでしたというわけですね。了解の話です。データパスの設定でデータのある場所を、仕込んでやりますよと。そうすると今のクライアントのバージョンと、それに対する、支援ソフトを発見しましたというのが出てきます。それによって現在 PC の中にはデータが27個あって、その中で計算完了したのデータが8個、計算しなくても待機のデータが16個ありますというのがちょっと表示されます。で、まあ、これがあれば、まあ、いちいち後ろで、こういうのをやってなくても、まあ、聞きたいときに、データの進捗状況を教えてくれると、あと、進捗状況と処理時間、から計算して、まあ、終了のする予想 時間の予想も出してくれると。で、まあ、あとは 85% 完了の予測はというように、とある区切りまで完了できる予想も逆算して表示してくれますと。で、あとは純正のクライアントソフトの他に、フリーウェアのセジダブラっていう、まあ、支援ソフトウェアを使ってますというのが、まあ、これで表示されます。あとはもう適当に普通のランダムトークに乗り混ぜてこれも発動するようになってますので、まあ、定期的に、データの処理状況をチェックしてて、処理が完了しているようだったら、まあ、完了のお知らせとかを出してくれます。このソフトを作った当時はまだ、常時接続というのがあまり一般的じゃなかったんで、計算が終わったらいちいち回線つないでサーバーにデータを取りに行くっていうことが必要な時代でした。ですので、まあ、要するにゴーストがまあデータ管理データの計算完了したよということを教えてくれれば、まあ、その段階で回線つないでデータの送受信ができると、まあ、そういうのを念頭に置いて、作りました。なんかネタ言ってますけど無視するだけで進みます。で、まあ、じゃあどうやってやってるんでしょうこれっていうことです。まあ、簡単に仕組み説明させていただきます。まずさっきのセンサーとホームクライアントですね。これはまあ計算したデータをまあ取って計算するんですけど、まあ計算の過程を、ステータスファイルに、記録しています。まあ、これは単なるテキストファイルです。フォーマットはまあみんなで疑ってちょっと解析しました。で、まあ、こっちが側のシステムですね。 まあ、ベースとしては、まあ、SSP があって、しおりがあって、まあ、しおりの中で、沙織を呼び出す、スクリプトエンジンがあって、まあ、あとはよくあるパターンでスクリプトと、まあ、辞書を読み込んで動いてます。でこの沙織、セジモン DLL という、まあ、これが、今回というか大昔ですけども、作った沙織です。これが、ステータスファイルの中のデータを読み込んで、さっきの、現在の進行状況とか、計算にかかっている時間とかを、取得します。でそれを、まあ、あとはしおりに渡して、辞書とスクリプトと寄ってたかって処理して、まあ、ベースウェアに返すというふうになります。で、まあ、沙織の仕事としては、そのデータを取得するほかに、さっきデータがありませんよとか言いましたけど、データがあるかどうかをチェックするとか、データがありかを、データの在りかを記録するのはこっちで記録してて、データパスはこいつからこっちに渡してデータ取りに行くのか。だからパスを引いてきたりするのはしおりの仕事だな、リスト。
入力ボックス出してるのはその。
そうそうそう、入力のボックスなんかも全部 SSP とかベース以外に任せて、あとはもう辞書と、それはもう辞書で、サクラスクリプトで全部処理して、ライトにして処理しています。いやもう自分でも結構謎でさ、昔作ったやつだからパス聞いてくるとことかさ、あ、そういえばそんな風に作ったわみたいな感じで、
フォルダーを聞くやつありますね。
そうそうそう、で、あと支援システムとデータの個数きちんと返すのって、おお、こんな俺よく作ったなみたいな感じでね。いや、あれ単にデータの数だけディレクトリ掘ってあるんで、ディレクトリの名前にはあれユニット0から投資番号がついてるんで、それでユニットっていう名前の数字のやつがいくつあるか数えてるだけだと思うんだけどね。まあそんな感じで作ってます。まあ結構強引な作りなんですね。特にあれステータスファイルのテキストを家庭用からあれファイルオープンして読みにくいってあたりが強引すぎで、まあものによってはそういうことやるとクライアントの方が反応したりするんで、あまり行儀のいい方法ではないと思います。はい、じゃあ次にこのシステムの欠点、セチャートホーム、先ほどの、まあ、電波のデータを力技でゴリゴリフーリエ変換して処理するというプログラムです。要するに、まあ、CPU パワーがあったらあれだけ必要です。で、ウカーカの必要とするリソースは決して少なくありません。当時2002年頃、P5 の233から、P6 の 550MHz クラス、この辺を普通にみんな使ってた時代です。セレロの333をベース100にクロックアップして500メガにして、デュアルにして GT1 ぐらいにしてぶち込むみたいな、そういう時代ですね。まあ、
300A450 にすることがありました、ね、
そうそう、そういう時代で、まあそういう時代にですね、単にあれ進捗状況をモニターするためにガガガを起動させるなんていう余裕はいないんですよ。そんな余裕があったらもう全部スクリーンも全部ブランクにして、計算だけやってるお前はっていう、だからまあそういう意味では技術デモンストレーション止まりにしか過ぎないシステムでした。一応、当時モドキ版にも一応セチャートホームのスレッドが立ってたんで、そっちの方にも宣伝して使ってはいただいたんですけど、まあ、まあ、常用するものじゃないねというのが大体、まあ、自分を含めての感想でした。じゃあどうする？ SSTP でネットワークを知り思い出せればいいんだねっていうアイデアがありました。いや忘れてましたよこれ。今回あれ資料やるのに、資料作るのにあれこれディレクトリ探してみたら、なんか変、あれ変な、なんかプログラムがあるな、試作品でした。全然覚えてないです。作った覚えもなければソースもないです。ドキュメントもないので使い方わかりません、まあ、基本的にこういうことを考えてたらしいですね。PC0 の方でウカウカを起動させます。で PC1 の方では、まあ、センチャーとホームの、計算をゴリゴリやってます。で SSTP 対応のモニタープログラムというのをこっちで独立して走らせます。でこいつは一定時間ごとに、このクライアントの処理状況を、まあ、調べて、その結果を SSTP プロトコルでネットワーク越しにこっちに伝えてあります。そうすると、まあ、こっちでお伺いがあれこれ喋ってくれます。で、リソースの消費の脇は、まあ、こっちの方は単にテキストファイル読んできて中解析して TCPIP で掘り出すだけなんで、まあ、ほとんど無視できる程度のリソースが食いませんという、でそういうことをどうも考えてたらしいです。でこれの利点としては、複数台を使ってゴリゴリ解析してる場合、まあ、PC が増えたら増えただけ同じように増やしてれば、モニターはもう手元の1台で全部できると、 SSTP プロトコルがあちこちから手元に飛んでくるだろうと、まあ、そういう感じ のものを考えてました。これ起動させると、とりあえず起動しましたという起動メッセージを SSTP でこれ、送ってます。で、そうすると、まあ、裏側の方が、まあ、クライアントプログラムが起動しましたということを教えてくれます。で、この先どういうふうにやったら、演算結果をこいつが喋ってくれるかというのがどうにも分からなくてですね。いやいやいや、本当に、もう、なんていうか、5年近く前の自分は本当に他人ですよって感じで。設定ファイルこんなになってるんですよね、まあ、サーバーネームがありますと、でポートがありますと、で時間、これがまあ多分チェックの更新間隔だと思うんですけど、であとデータのあるパスを指定するのがありますと、まあ、要するにここで、まあ、今回自分自身に投げてるんでローカルホストになってますけども、ここで指定した IP と、まあ、ポートは SSTP のデフォルト9801ですね、まあ、ここに対して、検知した測定結果を投げますよというプログラムなんですが、まあ多分途中で思いついたらいいけど途中で飽きてやめちゃったとか、まあ、そういうパターンだと思われます。で、まあ、結構 SSTP 昔使われてたんだけどなんで最近使われないのかなというのはちょっと気になっちゃいるんですけども、まあ、自分知らないだけかもしれないんですが、まあ、そういうのがやってました。でですね、まあ、なんでこういうものを作ってるかというとですね、やっぱり理想のコンピューターというのがあるわけですよ。人間がいちいち回せるポチポチやらなきゃいけない機械だと出せないだろうと、やっぱりできることは自動的でやってよというのがあります。まあ、コンピューターは単なる事務機械として進化させやすいのは非常に怒りを感じます。まあ、誰かと言いますけどね。コンピューターはだから寝てたりとかバックグラウンドで勝手に仕事してくれよと、俺にいちいち指示を聞くなと、俺は寝るとお前仕事してろと。60年代のあの SF 映画に出てくるのは今は最適ですね。博士これができました、あれができましたって。でもまあダイアログ一時出すと勘弁してくれと、いちいち OK とか聞くなよ、そんなも空気読んで自分で考えます。ちなみに KY ってのは危険予知の役なんでね、見て間違えて使わないよ。指先使ってね、あ、ケーブル接続よしとかそういうのなんで、まあちょっと話もとります。だからこそ、まあ、ゴーストを、まあ、フロントエンドに使ってみましょう。先ほどの方はもうコマンドラインで従来動いてたやつの結果を、まあ、ゴーストにしゃべらせただけというのがもう一言で言えばそれだけのものです。まあ、それでもまあ使い方によってはあれこれできる余地があるので非常に面白いと思います。まあ、昔は結構こういうのあったと思うんですよね。まだ偽ハルドから何かに変わった頃、何がありましたっけ？
SSTP とかそういうのは結構ありまし
たね。結構あれフリーウェアでも対応してるのがあって、そっちからデータ投げてくれたりとか、
午後の方とか、
あ、そうね、うん、あとは、そうそう、だけどその辺の どっかにあれこういうのがこういうふうに対応してますよっていうのをまとめたサイトなんかがあると非常に私は欲しいなと、
ね、ありますよ、書いてあった。あと、このしゃべりを直接投げるのではなくてイベントを投げてこれがオペレーションのリストとか、ああ、そういうふうに。
まあ、それはちょっともっとみんなで使ってみると面白いんじゃないかと思っています。はい、ここからニコニコ技術名物の、まあ、おまけのコーナーです。出力が分かったらじゃあ入力はなんかないのか、まあ、それは水京さんよろしくお願いします。まあ、というわけで感じで、まあ、ちょっとありもんで使うことします。ニコニコ技術部関西勉強会、ニコテック高槻ミーティング、この間、8月の終わりにあったやつですね、そこでやってみたんです。加速度センサーでゴーストを動かしてみたよと。まあ、これニコニコ技術部の方で動画も上がってるんで、ご覧になった方もいると思います。コナさんがどっかに動画持っていってあれこれしてたんで、そっちで見た方もいると思いますが、
どれくまで見ましたかね、
私が、うん、で、まあ、どういうやつよというので、 調べて、あれ乗ってるようだったら各メーカー対応ぐらいまでできると あんまり意識せずに使えるようになるかなと思うんですけど。
じゃあ頑張ってください
微妙です
だからね、最初はあれある程度まで傾けるのはこらえるんだけど、そこそこから過ぎると一気にみたいな、まあ面倒くさくなってやめたんですけど
傾いてる
いや、全体の傾きでしょ
これ、その的に傾いてるかもしれない
あれ起動時の位置を水平として認識するんで、傾けて起動させるとちょっとあれですね。その辺のキャリブレーションの機能とかもちょっとつけないと一般には公開できないかな。
山田さんがそっち側に座ってる
よね。あとはまあキャリブで利用してるクラスがちょっとネットに転がってるのを拾ってきて使ってるだけなんで、まあ、転がしてるってことはまあ使っても文句言わないだろうけど、一応まあ一言人間ぐらい切らんとまずいかなみたいなのはあるので、作ったのは放置状態です。欲しい人は個人的に作れる、個人的に話します。
はい。はい。はい。あの、ニコニコミュージックのミーティングで発表されたんですよ。
はいはい。
その時の反応ってどんな感じですか？
結構、
多分科学科とはまた、あの、人が、
違いますね。だから最初はウカガカっていうのを出さずに、まあ加速度センサーでこういうことやってみましたっていうので発表して、で実はこれウカガカというシステムでこういう構造でやってますっていう順で発表はしました。で受け自体は、まあ、ウカガカとは別の、ウカガカは特に知ってる人は知ってるっていう反応だったんですけども、特になくて、ただこのセンサーで動くっていうデモ自体に関しては、ノート PC にそういう加速度センサーが内蔵してあるってことを知らない人が思ってるより多くて、そのこと自体で結構どうやってるのかわからないみたいな反応をされたのは少し言っちゃなんですけど、ちょっと意外でした。思った以上にそれは受けたと思ってます。
ありがとうございます。次は初めはメディクって
たんですね。ちょっとフルールのシェルを勝手に使わせていただきました、まあ、勝手に使ったんで、まあ、今回は自分が作ってるやつに組み込んで持っているかなということで、旧版のクロアネシェルです。当然高いです。最近のは可愛くていいですけど、俺こっちの方が